1日10分で人生が変わる腸活習慣、ケトファスティングのある暮らし。こんにちは、ヘルスケアコーチの高子です。皆さん、今日も元気でお過ごしでしょうか。今日のポッドキャストの配信は、消化管の不調について少し専門的なところをお話ししていきたいと思います。消化管の不調ってね、小さなものから大きなものまでいろいろあると思います。小さな症状から言うと、便秘や下痢、もしくはね、そのどちらも繰り返したりとか、もしくはお腹が張った感じがね、長く続いたりとか、あとはね、逆流性食道炎を持っているとか、そういった症状からですね、結構重症な病気になってくると、過敏性腸症候群だとか、潰瘍性大腸炎、あとはね、リーキーガットとか、そういったね、病気を持っている方も結構いらっしゃると思います。でも皆さんね、そういった消化管の不調がね、病気と関わっている、そういう自覚を持っている方も結構少ないと思うんですね。で、その便秘や下痢が続くこともご自分で対処してたりだとか、これはもう一生付き合っていかなければいけないんじゃないかっていうところで、ね、ご自分で我慢していたりとかですね、いろいろなリーキーガットの症状で食物にアレルギーが出てきた場合も、それもね、ご自分で我慢してなんとか対処している方とか結構多いと思うんですね。で、それは皆さん、それもどのように改善していったらいいかわからない、もしくは病院に行ってもその対処の仕方がわからないとか、病院に行ってお薬をもらったけれども、そのお薬を飲んでもなかなか改善されないとかでね、そういう話もよく聞きます。私の周りの同じヘルスケアコーチとして活躍されている方も、以前は潰瘍性大腸炎で悩んでいらして、病院に行くと一生付き合っていかなければいけない病気だと言われたそうなんですね。そしてたくさんの薬が出されて、で、その薬を飲んでも一向にその症状が改善されない、で、薬をもうやめたいんだけれどもっていうところで、このアメリカのドクターの食事法、ライフスタイルの改善を学んで、それを実践したことで、今はそれを感知できたっていうふうにお話をされている方がいらっしゃいました。だから、この消化管の不調、腸の不調っていうのはですね、ご自分でね、対処できる範囲だといいんですけれども、その不調がね、結構長く続くようであれば、病院に行ってお薬をもらうのではなくって、その根本的な原因となる部分をまず改善していかなければ完治には至らないと思います。この消化管の不調の原因になることって実はたくさんあるんですよね。で、その代表的なものが栄養素ですよね。そのバランスが悪かったりとかですね、あとはライフスタイルです。ストレスを結構抱えていたりとかですね、あとはその影響もあって睡眠がなかなか取れないとか、あとは感染症にかかっていたり、あとは代謝の異常を起こしている方も消化管に不調が起こってきます。あとは自己免疫とかですね、あとは自律神経の不調も消化管腸の方に大きく影響してきます。あとはね、病院の薬を含めた薬物ですよね。こちらは腸内細菌層のバランスをね、どうしても崩してしまいます。あとは年齢もそうですよね。年とともに胃酸の分泌が少なくなっていったりだとか、消化酵素の分泌が減っていったりだとか、それが原因で、腸内細菌層のね、バランスが悪くなっていったりだとか、そういうね、症状が起こってきます。ですので、こういったね、根本的な原因となるところをまず改善してあげることが、完治へのその近道になっていきます。で、最初にね、アプローチしていけるところはですね、最初の2つですよね。 栄養素の摂取のところとライフスタイルの部分を改善していくことがとても大切になってきます。で、その中でもね、栄養素の部分でこの消化管の不調を招く大きな原因になっているものが糖質、砂糖ですね。私たち現代人はこの砂糖の摂りすぎによって細胞が炎症を起こして老化とか不調、そしてね、最悪病気まで発症しているっていうふうにも言われています。そしてこの砂糖はですね、私たちの消化管にもとても大きな影響を与えているんですね。それはこの腸内細菌のバランスをこの砂糖が崩してしまうっていうことにあります。この砂糖を摂りすぎることによって腸内細菌の中のイースト菌、このイースト菌が過剰に増殖することによってインシュリン抵抗性を引き起こしたりだとか、このインシュリン抵抗性っていうのは糖質をうまく細胞の中に取り込むことができなくなってしまって、それが、さらに悪くなっていくと糖尿病を引き起こしていきます。そしてこのイースト菌の過剰摂取で肥満とかね、メタボも引き起こされているっていうことがね、分かっています。ですので、このね、砂糖をまず減らしていく、断っていくことがとても大切になってきます。砂糖をね、ずっと摂り続けている方は、砂糖ってね、麻薬よりも中毒性が強い食品だって言われているので、なかなかね、この砂糖を減らすっていうことは難しいと思います。ですので、最初はね、本当に頑張ってもらわなきゃいけないんですけれども、まずね、完全に排除していった方がいいです。少しでも取るとこの砂糖への欲求ってどんどんどんどん増していくので、それをね、消化管の状態を良くしたい、腸の状態を良くしたいって本気で思われるのであれば、一旦この砂糖をね、全て排除していくことが一番の近道です。この砂糖を全て排除することによって、だいたいね、3週間から4週間をすると、この砂糖への強い欲求もだんだん収まってきて、取らなくても大丈夫なね、体になっていけるので、最初は頑張ってこの砂糖をね、完全に排除していくことをお勧めします。その砂糖をね、排除していく上で、砂糖へのこの欲求を抑えるために、良質なオイルをね、たくさん取ってあげることで、その欲求もね、多少は抑えることができていきます。ですので、この良質なオイルをですね、結構多めに取っていただくといいと思います。で、このオイルはね、砂糖の代わりのね、私たちの体のエネルギー源にもなってくれるので、そういった面でもオイルを多めに取ることはとても大切になっていきます。で、この良質なオイルの中の MCT オイルっていうものは、イースト菌の過剰増殖も防いでくれるっていうね、研究結果が出ているので、そういった意味でもこの MCT オイル、もしくはココナッツオイルっていうものはね、たくさん取っていただくととてもいいです。この2つのオイルに含まれているカプリル酸っていう脂肪酸が、このイースト菌の増殖を防いでくれるので、この MCT オイルを選ぶときも、このカプリル酸の含有量が多いものがいいです。そして、もう一つ大切なことはですね、砂糖プラスにパンですよね。パンを減らすことも 大切です。パンは、そのパンを作る過程でイースト菌がどうしても使われていますよね。ですので、このイースト菌を減らすっていう意味でもパンを控えること、そして加工食品にもこのイースト菌がね、入っているものが結構ありますので、その加工食品も減らしていくことがとても大切になっていきます。 そんな感じで消化管の不調ですね、まず病院に行ってお薬をたくさん飲むよりも根本的な部分を改善していける方法がありますので、またね、その続きに関しては次の機会にお話をしていけたらいいかなと思います。では今回の配信はこちらで終わりにしたいと思います。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。次回の配信も聞いていただけると嬉しいです。ヘルスケアコーチの高子でした。ありがとうございました。